平成、22年、本日は、12月26日ですね。26日の、日曜日、午前の礼をしていきたいというふうに思います。じゃあ、ロマ書を見ていきます。本日は、ロマ書の、9章、8節から見ていきます。すなわち、肉の子供が、そのまま彼の子供ではなく、約束の子供は子孫とみなされるのです。約束の御子、だから、子供にも2種類があるってことですね。今の予言でもそうですけど、神様は明らかに2種類の子供がいるんです。だけど、ここを読んでも、盲目な人々は、自分と関係ないというしか見えないんですよ。それは盲人なんです。目があっても見てないからですね。明らかにこれは肉の子供、約束の御霊の子供、今のクリスチャンに関しても語ってるんです。第一義的にはこれはイスラエル、ユダヤのことを言ってますけども、しかし例えとしては今のクリスチャンの中で肉の歩みをするのか、聖霊にある歩みをしているのかって、そういう区分に関して語られてるんです。読むべき人は読むですよ。読まない人は読まない。そういう感じですね。で、約束の御言葉はこうです。私は来年の山が起きます。そしてサラは男の子を見ます。ということですね。ここにポイントがあります。で、実はこのことだけではなく、私たちの先祖、イサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。ということですね。で、リベカを同じ親、イサクとまたリベカを通して生まれた子供なんですけども、双子のうち一人、この双子のに関してやっぱり二つの目があったということをここでは語ったんです。アブラハムの時もそうでした。二人の子供、一人はイサクが約束の子供として受け継ぐべき遺産を受け継ぎ、入るべきところに入りました。これは天の御国に入るクリスチャンの方であります。しかし、イシマエル、奴隷の女の子供は外に追い出されました。これは、天の御国、家に入らない奴隷、罪の奴隷の、歩みをするクリスチャンの方であります。で、ここでも、パターン、イサクに関しても、イサクから生まれた二人の子供は、全然別の歩みをしたっていうことを言われています。ヤコブは、受け継ぐべき、長子の特権を受け継ぎました。これは、天に向けに入るべきクリスチャンの方であります。しかし、エソは、長男の時計を売り払ってですね、俗悪なものとなってですね、受け継ぐべきも受け継がなかったんです。これは、天に向けに受け継がないクリスチャンの方なんであります。繰り返し、繰り返し、同じ親で、同じ父親、母親の間に生まれても、でも、二つの二種類の運命があるぞっていうのが、ここでの教えなんです。だから、翻って、このぐらいの、例えば読み取らなければいけません。これを読んで昔のイスラエル人のことが今の私と関係ないってのは、全くの盲目なんですね。読むべきところを何一つ読んでいないという感じであります。でも、どうぞ理解してください。明らかに、クリスチャンに関して、二種類の運命があるんであります。で、まあ言いたくないんですけどね、こんなことばかり。で、聖書を書いてることは書かないとろくなことになりません。私が裁かれてしまいますのでね。で、明らかにそうなんです。だから、我々は確かに教会に来ていて、洗礼を受けたら神の子供なんですけども、でも神の子供に二種の区分があるんで、間違っても滅びとか肉とかそっちを掴んではいけないっていうのが、今日の箇所の、このロマ書9章の教えなんです。それを読み取れば、皆さんは半分以上この箇所を理解しています。合格点に来て。読み取らないと、何のため眠いのに、教会に来てですね、遊びに行きたいものが来て、わけわかんないエレミアの話聞いたら意味がありません。努力の甲斐がありません。来たこもないのに、とか、意味がありません。でもそれ読み取ったら、合格点であります。明らかにそうなんです。そういうことを語ってる。そういう箇所なんですよ。で、その子供たちは、11節、その子供たちは、まだ生まれてもおらず、善も悪も行えないうちに、神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと、兄は弟に仕えると、彼女に告げたのだったんです。で、この時に、 エソーとあのヤコブはですね、全然別の道を歩んだんですね。エソーエソーは残念ながら受け継がないんですね。受け継がない。長子の特権受け継がないんですね。ヤコブは受け継ぐ。受け継ぐ。こういうふうに書いてたんですね。で、その時に、ポイントは何かっていうと、まだ生まれてもらずって、まあ今のクリスチャン用語で言うならば、洗礼受けたり、また申請もしてもないということです。全部悪も行えないうちに、ポイントは、歩みが変わってきちゃうということですね。そうするともう、なんか、神様の、気まぐれなのか、エソーは、ヤコブを愛しエソーに行くんだと書いてある通りに、そうするともう神様に気まぐれで、この人は好きって言ったら、もう絶対好きで、嫌いって言われたらもう鼻も引っ掛けられないって、これってもう神様ってただの、エコひいきに過ぎないんじゃないかって見とるんですけども、言わんとしてることからそうではないと思います。ここを読んでてわかることは。一つは、表面的にはそうとしか読めないんですけども、言わんとしてることは違うと思います。言わんとしてはこういうことがあります。一つは、この言葉であります。飯っていう言葉ですね。もう一つは選び。神の選びっていうことであります。これによって、皆さんの歩みっていうのは根本的に異なっちゃうっていうことであります。皆さんが善をする、悪をするとかですね、そういうことも含めて、選びと、飯であります。で、異なるっていうことであります。で、ヤコブは明らかに自分で長子の特権を受け継ぐことを自分で選びました。で、それを求めていったんです。そして、エソーは長子の特権を、自分で放棄していったんです。そうすると、歩むべき、当然の帰結に入っていってしまった。そういう感じであります。同じように、これはヤコブ、エソーの話ですけども、今のクリスチャンに関して語っています。クリスチャンっていうのは、私は見た限り、明らかにその歩みは異なります。あるクリスチャンは、神の目の前に祈りが控えたり、神の技を見たり、または正しい歩みをしたり、クリスチャンに尊敬されたり、働きを担ったりします。しかし、ある種のクリスチャンは、全然神の前に身がなかったり、全然歩みが、こう、なんか、パッとしなかったり、うまくいかなかったり呪いばっかりかなっていうようなことの歩みになってしまう。誰かのことを言ってるわけじゃなくて、私も自分で経験してそういうふうに思っているんであります。そうだなっていうふうに思います。その違いっていうのはみんな、それはあるクリスチャンは、ここに書いてある善悪って書いてありますけども、善とか悪、正しいことをやっているクリスチャンだからそうだとか、悪いことをやっているからこうだと思います。また、何か行いをしているからこうとか思うんですね。でも違うんだっていうふうにここでは言われてるんで。そうじゃなくて、ポイントは、クリスチャンとして神の前に歩むべき道を歩んでいったり、祝福を受ける道のポイントは、選びと飯なんですね。で、皆さんが、神からの飯とか選びがあるっていう時に、ちゃんと、またはイエス様がペトラ・ヨハネみたいに声がかかった時ですね、私に従ってきなさいっていう時に、その声に応答するかしないかで、全然皆さんの持っている能力がどれだけすごかろうとすごくあるまいとですね、歩みは異なってくるっていうのは、この歌詞で言われている意味合いなんであります。ポイントは、飯であり、選びなんであります。このことは、明らかに、イエス様時代のことを考えてもわかります。立法学者はパリサイ人って本当に優秀な人々だと思うんですね。もう、ユダヤ人になってね、10歳、12歳ぐらいまで、モーセ五章なんかみんな暗記しちゃう。そのエリートの中でエリートですよね。立法学者はパリサイ人でもう、民を教えるって。すごい知的なエリートだった。 で、行いとか能力って言ったらずっと高いと思うんですね。でも結局どうかって彼は滅んじゃったんですね。真理を見ることができないんですね。身なんか身を結ぶどころじゃないんですね。滅びを選んじゃったんです。そういうもんです。で、逆にしかしペトラ・ヨハネとかですね、そんなに知的レベルが高いかどうか、漁師やってたか、よくわかんない。そういう人たちだっても、すごい、身を結びます。ペトラなんかね、ペントコステにメッセージしたらですね、うまいメッセージなんですね。3000人救われたってすごいですね。大メッセージですね。で、すごいですね。心の蘇りとかですね、技もすごいですね。何なのか。ね、能力すごいってあんまりしかしもそう思えない。結構トンチンカンなこと言ってますよね。イエス様って見たから、であそこにいるって、ね、海に飛び込んでわざわざ服着てるの、なんかおかしいんだよこの人。なんかトンチンカンな人なんですけどね、変なことをなんか KY みたいなですね、変貌山でね、モーセとかエリアとか突然こうざい口出ししたりして、イエス様イエス様イエス様ってこれ突然大きな声ですね。私がここに小屋を見つってますとかいろいろ言ってなんか KY な感じなんですけどね。でもペトロはペトロの手紙でも大きく用いられて、そして人たちを導けなリーダーになりましたし、またペトロの手紙なんか見てもね、裁きは壁の上で来るってすごい大底な手紙書いてある、すごい器になってるんですね。これは明らかに神様が皆さんに福音書を通して教えてるんです。飯なんだってことなんです。で、皆さんが、世の中の人は能力しかありません。だから知能指数はどうだとか、学校の成績とか、どういう学校でだから、で、世の中の大抵のことはそれで決まります。確かにそうです。学校の成績で赤点ばっかり取ってきて、やっぱりろくでもない、あんまり大した仕事つかないかもしれないですね。私もそう考えないんで人のこと言ってるんじゃないですよ。それで世の中では通用するんです。で、キリスト教会でも通用するとみんな思ってる。違います。絶対違います。私は自分には、自分のクリスチャンとしての経験しかありませんけど、でも40年もこればっかりやってますから、多少はわかります。絶対違います。なぜなら、すごい能力のある人、私はいろいろ見てますけどね、変なもん掴んでる人いっぱいいんですよ。頭はずっといいのにですね。ずっと東大行ってたりですね、いろいろ博士号持ったりね、頭いいんですけど、わけのわかんない距離掴んでる人いっぱいいるんですね。だから聖書はその辺のことをこう書いてるんです。選びと飯に注目しろっていうことですね。で、皆さんがだから、でその例も載ってるんです。そういうふうに書いてませんよ。これがその例とか参考書はないんです。自分で読むしかないんです。ペトロやヨハネとか律法者パリサイ人は良い例なんです。飯を掴むのか掴まないのかってことです。皆さんがペトラ・ヨハネのように主から声をかけられたときに、それをつかむときにもう全然違う道に入ってくる。それはアブラハムの子供で言うならばイサクコースですね。イシマエルみたいに外を追い出されちゃうコースじゃない。で、またイサクの子供から言うならばヤコブコースで、エソーみたいにですね、俗悪なものとか憎まれ、神憎まれたとか言われる道じゃない。それに入っていく。選びと飯の問題なんであります。で、もう一つは選ばれなければいけません。なぜなら、歩みに関して目を止められなきゃいけませんからね。そういうポイントです。それに入っていくときに、能力を超えたものが入ってくる。で、神様の方法っていうのは、人の方法を覆します。逆に、この世で軽んじてられている人たちが用いられている、私なんかその典型を自慢するわけじゃありませんけど、そういうもんなんだって。で、軽んじられているものじゃなきゃダメとは言いませんよ。成績優秀でなおかつ神に用いられている人もいるかもしれませんの でポイントは何しろ、今繰り返しますけれども、選びと飯なんです。声がかかった時についていかない人はダメなんです。そうするともうどんなに能力があっても、結局はろくでもないクリスチャン生活を送るということなんだろうと思います。私が言っているんじゃなくて、そういう選手を語っているんですね。これは人のことを何か言っているわけではありません。自分でこれは経験しているんです。私はですね、私は40、何度も言いますけど、40過ぎてから飯の夢に入りました。それはね、クリスチャン生活を一生懸命やってたんですね。学校時代は一生懸命キリスト教のクラブ入ってたんですね。私のところは キャンパスクルセイド系だったんですね。で一生懸命やってました。あの4つの法則とかで一生懸命伝道したんですね。実を結びませんでした。100人ぐらい伝道したんですけどね。あんまり実を結ばなかった。で、また、で、一生懸命ですね、社会人になってから一生懸命やりました。清瀬という団地住んでましたからね。一生懸命団地があったりトラックところだったんですけどね。誰も来ませんでした。これは、飯とか選びっていうところ入ってないんです。神様の飯に入ってなかったんです。自分で勝手にやってた。自分の能力でやったんですけど、何の身も結びませんでした。でも、ある時に、エリミアっていう飯に入りました。で、献身の飯をして歩む中で、神様からエリミアの飯に関して声かけが来たんですね。で、それ応答しました。そしたら、だんだん歩み変わってきました。絶対家族以外来ないって10年ぐらい育った教会ですけど、今多少来ますよね。で、どうして来られてるのか、私は人個々に聞きませんけども、何だか増えたなんて、私の実感で、個々の人はどうして来られたのか特に聞かないんですけども、でもまあ、でもそれは、私の方から言うとたった一つの理由があって、それは主が導かれているエレミアの飯っていうのに入ってきたんですね。で、これはで一つはっきり分かることはいいですか、我々は自分の都合しか考えていないんであります。で、自分はクリスチャンとして恵まれるとか他の人がいい評判を得るってことですね。違うんです。でも神様には神様の計画があるんです。ソロモンの神殿を建てる、ソロモンの神殿のためにはこの庭の木もありますし、または、聖堂の器もあるようにですね、個々の、部分で成り立って、同じように神様には神殿を建てるように働きの大きな縮図があって、そのうちの一部を皆さんが担うならば、これは神の働きと飯に入っていくんであって、そしてそうするとこれは神の働きに乗っかっていくんであって、そうすると皆さんの歩みは神の働きとともに祝されてきます。で、だから中でありますね。だから我々今は分かります。明らかにこれ神、ペトラ・ヨハネみたいに、それ別に漁師やってて、それで声順で締めて声かけたわけじゃないんですけど、しかし霊的には同じパターンであります。声がかけられた。で、エレミアの飯っていうのはある。私が掴まなきゃ誰が掴んだんでしょうね。で、それに応答したんで、本来エレミアが受けるべき、そういう働きの一部を預かってるんです。だからそうなんですね。エレミアの飯って明らかに警告に関してなんです。だからこれやってる限りには、祝福があったり祈りが聞かれたりですね、神様は見るようになる。で、皆さんもそうなんです。先ほどね、どなたかとバイブルネームを話しましたけどね、バイブルネームはやっぱり祈ってつけた方がいいと思います。そのような意味に入ってきますか。エレミアの名前つけてエレミアみたいなんですね。そのうち井戸に投げ込まれたりする。そういうの入ってくる。入ってくるんですよ。エステルはちょっと危ない目に遭うかもしれません。そういう感じであります。ミカエルさんは、そうですね。使えるような働きが入ってくるかもしれません。そういうですね。だから、飯と選びが大事なんです。で、我々クリスチャンは、どうしても自分の視点からしか見ないんですけども、しかし、招きに応じていくときに、飯に応じていくときに、尋常ならざるものを見ます。自分の能力を超えます。私にやってると明らかに能力を超えてます。で、人前で喋るのに嫌でしたからね。絶対嫌だなと思ったんですけど。でもこれは能力関係なしに、神様は用いるなら用いていくっていう感じであります。だから、選びと飯に大きなポイントがあるっていうことはですね、ぜひ、間違えずですね、見ていっていただきたいというふうに思います。で、それが、11節ですけども、12節。14節。それでは、13節。私はヤコブを愛し、エサを憎んだと書いてあるとおり。それではどういうことになりますか？神に不正があるのですか？絶対にそんなことはありませんって書いてあるんですね。だから、皆さんの歩み、で、このエソーのことに関しても、ヤコブに関しても、ヤコブだけエコひいきしてずるいんじゃないかっていう考えがあるかもしれません。エソーは憎まれて返そうよって思いますね。でも、パウロはここではっきり書いてあるんですね。神に不正があるのか、エソーを憎んだって神が不正なのか、絶対にそんなことはありませんというのが、パウロの回答であり、聖書的な回答であり、またこれが正しいんです。どうぞそのように思ってください。 あのエソーは自分で放棄したんです。長子の特権をですね、別にヤコブがとっ捕まえてですね、わーって無理やり奪い取ったんじゃないです。自分で放棄したんです。同じようにイエス様時代もそうであります。ペテロやヨハネは自分で召しに従って歩んでいった。だけど召しが来ても声かけられても途中で消えちゃったり応答しない人たちもいたんです。イエス様時代もですね、みんながみんな従ってたわけじゃないんですね。でまた立法者パリサイ人なんかイエスの話を同じにペテロ・ヨハネで聞いたんですけども、鼻から相手にしなかった。あんなもんインチキだってことですね。自分で選んでるんです。で自分でその結果を選んでる。そうなんです。だからクリスチャンがどうしてこんなに恵まれないかという時に、神に不正があるんじゃないかとかね、あの人あんなに恵まれて神に不正があると思うかもしれませんけども、そうじゃありません。絶対にそんなことはありませんっていうのが聖書的な回答なんです。自分で選ぶものを選んでるんだということであります。まあ、確かにそうです。私のクリスチャン生涯を選んでも、神の召しに応答する前と応答する後と違います。応答する前の方がもっとよっぽど一生懸命やったかもしれないですけども、後とやっぱり違いますね。やっぱり召しに応答した後、やっぱり真の意味で神様、クリスチャン生活の醍醐味っていうか、あって選んで神の技を見るようになったんですね。皆さんもきっと同じだろうと思いますね。そういう意味では、神に不正はありません。ある意味では皆さんは選んだものを選んだ意味をしてるんです。誰も強制なんかしてないんですね。そういうことであります。で、15節、神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しいものを慈しむと言われました。したがってことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんで暮らせる、神に、よるのですということであります。だから、神様が目を止めるようになったら、これは閉めたもんなんであります。で、クリスチャンの歩みは、先ほど言いましたように、クリスチャンは教会に来てても、この世の常識でしか物事を見ておりません。だから、この世の常識で言うと、ね、あそこの学校の程度がいいとかですね、学校で、そして、オール A を取ったからとか、なんとかの博士号を持ってるし、タッチのがいいとかですね、そういうことしか見ないんですね。でも神の視点は違います。祝福は神が憐れんでくださるかどうかって、皆さんのクリスチャンが真の意味で神の前に身を結んだり意味あるものになっていくっていうのは、神が皆さんに目を注ぎ憐れんでくださるかどうかって違うんです。それって違うんです。それはね、私も自分の人生で経験してきましたからですね、わかります。神が憐れんでくださるようにならないときはろくでもないです。どんなに耕したって芽が出てこない。芽が出てこないって思ったらですね、虫に食われたり鳥が飛んできたりですね、何やったら分かんない。右の畑を耕してもダメだって、ね、で右の畑を耕してやっと種も行って、実は次の畑って言ってる間に前の畑の種みんなね、虫が来て食ったり鳥が来てほじくり返したり、何もなくなって何もない。何やってんだか分かんないクリスチャンですよ。でもある時から神様は荒れ目を注ぐようになりました。そしたら知らない間にいろんな働きをしたりですね、先ほどの某エレスマ姉妹の証のようにですね、最近は恵みに感謝して贈り物まで来たりですね、なんかすごいなと思います。働きはね、感謝するような人いろいろ現れてきました。これすごいな、ね、かつてはなかった、なかったことあったら一年中ニュースなんですけども、すまかいであります。で、そういうもんなんだってことですから、だから、皆さんがこれに目を止めないならば、勘違いなんです。この世の人は、行いとその結果しか見ておりません。また、人間の資質とか能力で、それを通して、いい働きと、そういうことしか見ておりません。しかし、そうは違うんだっていうのは、この箇所で言ったんです。ポイントは神がその人を憐れんでくださるかどうかによって目は違ってくるということです。エマントもすごい、少なくとも牧師はすごいアメリカ帰りとか優秀な学問を収めてきた牧師ではありません。それは私がよく知っています。そうなんですね。だから今の時代の最先端って言ったって冗談だろうとみんな思われてますけども、でも明らかにこういった人ですけども、週末のことに関しては最先端を言ってます。だからわざわざね、北海道からあちこちからセミナー来られて泊まりかけていろいろ聞かれていくわけであります。そう言うとちょっと偉そうですけどもね、明らかにそうです。で、 多くの人が間違えています。ヨーロッパに獣の国になるという違い、アメリカなんですね。だから明らかに見てるんです。でこれは何かっていうと、能力じゃないんですよ。私が全ての学問を極めて、極めてませんよ。学校の宿題だってあんまりろくにやってませんからね。極めてないんです。だけど、神がレベルの悩みをあるんでくださって、それでくださったから、いろんなこと、聖書のいろんなことを見えるようになったり、または、週末のこの御言葉のね、予言の啓示も与えられたり、これあるんでくださってるってことなんです。だから、やっぱりそれは何が原因かわかんないですけども、我々に目が注がれてるってことです。だからそうなんです。全然勘違いのことを思っている人多いですけども、これはある意味なんですね。だから、あるんでくださってから見えた。それだけのことで。そういうくらいです。だから、皆さんが、同じことを見てください。皆さんがもし人間的なことからばっかりでクリスチャン生活を見ていくなら、勘違い、大間違いであり、聖書と異なった教えであります。神があれでくださるかどうかが一番の秘訣なんです。そういうポイントを、そういうことが書いてあるのはこの箇所なんですよ。で、16節、なんです。聖書はパロに、私があなたを立てたらあなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界で告げ知らせるためであると言っています。こういうわけで神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに固くなりにされるのです。で、人のここで言っているのは、人の勘違い、思い違い、とんでもない距離を使うものはなぜかということに関して書かれている。モーセ、これパロって出エジプトの時のパロですね。パロを、心を神が頑なにさせられたっていうのは、出エジプト記でたびたび書かれていることがあります。だから、こうした愛したって書いてあるんですね。で、人が変な距離を使うんで、それが絶対正しいと思うっていうのは、神がその人の心を頑なにさせたからなんであります。恐ろしいんですよ。で、でも、神が憐れんでくださるならば、真理を見る。レメナントは自慢するわけではありませんけども、多くのクリスチャンが勘違いの終末教理、勘違いの、キリスト教教理を掴んでいる中で、例外的に真理を見ることができたと思ってますね。私は言うと全然おこがましいですけどね。他に言ってくれないんで自分で言うしかないんですけども。それは神の憐れみだというふうに思っております。ただそれは強制してはいませんよ。皆さんがどうぞ、レメナント、の距離、正しいと思えば受ければいいし、おかしいと思ったら別にそれは無理に信じる必要はありません。そういうことになります。でもこれはアレミなんじゃないです。で、人がセミナーに来られて、そして真理を見るっていうのも、これはその人に神があるんでくださって心を柔らかしてくれたから真理を見るんです。で、毎回セミナーのところにアンケートを言って書いてもらうんですね。そのアンケートをどうして書いてもらうかというと、次回、いつも来たことないセミナーの人が見てですね、ああ、いいかもしれないと思ってですね、それで宣伝のために書いてもらったんですね。私がいくら書いてもダメですね。レミナーすごい、話もうまいし、とか、冗談もうまいとかですね、時々ジョークも入ってバッチリだとかね、私が書いてあって誰も本気にしてくれないですけどね、お前で書いてもらうんですね。でも、幸いにでもそれ見て、教えられたって人多いです。これは別に絶対そう書けって私が言ってるんじゃないですよ。ただ、書いてもらったら、結果としてそういうふうに、いろいろセミナーで教えられたっていう人は非常に多いです。で、書いてあるんですね。これは、その人の目を見えるようにしてくださったのは逆に、これは神がその人をあれでくださったからだと。だけど見えない人は選ばれません。神がその人の心を固くにしたまま、全く見えないままにしているから見えないだけなんです。選ばれはしません。パロみたいなもの、滅びに至るんですよ。パロは最後はどうなったか。イスラエル人を追っかけていって、ナイル川まで追っかけていって、後悔した、後悔まで追っかけていって、で、最後に海の無骨となって消えて滅んでしまったんです。これが固くなな人の最後なんです。固くなる人は滅ぶんです。残念ながらですね。それは、正しいと思って追っかけていって、やっつけに行って、そして最後は滅びをつかんでしまう。これが、固くなりになった人の運命なんであります。で、今は、これは冗談とか昔のことだけではあります。今の時代の我々に対して語っているんです。なぜなら、ロマ書って、新約のクリスチャンに当てて、我々に当てて書かれているんです。昔の人はダメだったねっていうのは半分しか理解していません。今の我々はどうかっていうのを理解しなきゃいけないんです。今の時代もパロのように おかしな距離を掴んで、ぐーっと固くなに、意固地になってるクリスチャン多いんです。絶対これが正しい、レムナントおかしい。絶対これが正しい、レムナントおかしい。多いんです。だから皆さんが別にレムナントがどうかってことじゃないですよ。別にレムナント以外のことに関しても、固くなになっちゃってるクリスチャン多いんです。変なもの掴んじゃってるんですね。私いくつか教団行きましたけどね、固くなになってる人多いですよね。ブラザレン系行くとブラザレンもまた惑わされてるんですよ。変なこと言ってるんですね。教会や牧師が行っちゃいけないんだって。みんな兄弟と呼ばなきゃいけない。ちょっと偉い人が行っちゃいけない。先生なんて言ったら大変ですよ、ブラザレン系で。母さん間違ってるとか。そればっかり行くじゃない。そればっかりに力入ってですね。そういうこともあるけど、そればっかりが今日、そればっかり強調して、他何も見ないとおかしいんじゃないかと思うんですけど、そればっかり、まあそれは確かに一面なんですけどね。でそればっかり強調して、そして、肝心なわけのわかんない距離を掴んでます。肝難ない距離を正しいと思ってますですね。かなりおかしな距離を掴んでます。ブラザーの災いであります。固くなるんですね。結構頭いい人いっぱいいるんですけどね。そうです。で、それは神が、結局その人は原因があるんです。結局その人は原因があると思います。なぜなら、イエス様が来られた時代に、立法学者、パリサイ人が固くなりになってですね、どんだけ目の前で奇跡を行われてもですね、手を癒して、安息日に癒したらダメだ、それしか見ないんですね。神の技は見てない。ただ、揚げ足取ることしか見えない。で、すごいメッセージしてもですね、ちょっとこのおかしいわとかですね、いろいろ言ってくるんですね。それは彼らが固くなりになって目の前の神の子を見なかったというのは、彼らに原因があるんです。なぜなら、彼らは、イエス様が言われたように、白く塗られた墓であり、偽善者なんですね。形だけなんです。で裏では、あらゆる汚れたものを見せてたんですね。だから、結果として固くなりになってしまった。だから、固くなれない人はそういう理由があるんです。そういうことありますよね。だからどうぞ、真理を見せてください。我々は、神の歩みがあって初めて真理って見るんだってことを覚えてください。だから皆さんがもし真理を見ているなら、これは歩みなんであります。見ないとしたら残念ながら、それはなんか原因があるでしょう。原因があるでしょうってことですね。片頃のところは悔い改めてくださいって、そうしか言えません。だけど、残念ながら、明らかに聖書が言っていることは、堅くなな人が多いんです。イエス様じゃない、そうですよね。結局最後まで、キリストを受け入れない、それとか積極的にキリストを捕まえてですね、こいつは十字架につけろって、血相を変えて叫んでた人がエルサレム中いっぱいいたんです。堅くなな人の方が多いんです。今の時代もそうです。どんな一生懸命真理からっても、エレメはおかしいって人は多いんです。それはもうしょうがないだろうと思ってたんです。別に私が喋ってるかじゃなくて、他の人がどんなに喋ったって、やっぱり堅くなな人は受け入れないんです。どんなにユーモアがあったりですね、どんなにジョーク聞かせたってわからない人はダメなんです。固くない人はですね。でもそれは、やっぱり、原因があるんです。その人もやっぱり理由があるんですね。でも、皆さんの目が、それを見ることができるなら、で、皆さんの心はそれに開かれるなら、これは、恵みなんです。神様はそれを開いてくださったということですね。見ることに大きなポイントがあり、そして、固くなりになって滅びに至らないことに大きなポイントがあるんです。そして今の時代繰り返していますけれども、固くなな人の方が多いんです。そして固くなな人の皮肉なところは、自分たちが正統派だと思い込んでるんです。でそして あいつらおかしい、あの異端に絶対変わるまいと一生懸命守ってるんです。守ってるものはただのインチキな教義に過ぎないんです。冗談みたいなことなんです。でも立法者パリサイ人そうですよね。あのナザレの異端には関わっちゃいけないと、あんなまま引っかかっちゃいけない。だからそういうご正大事に守ってた教えによって彼らは滅んだんですね。今の時代もそうだろうと思います。正統派の教えって、その正統、何が正統派か分からないですけど、滅びに至る正統派の教えなんですね。でもどうぞ、しかし今の時代でもですね、見ることに大きなポイントがあるということをぜひ見ていただきたいというふうに思います。ね、そこまでします。